さあ、今日から新しいトラック、FP&A 経営管理です。テーマは、予算とローリングフォーキャスト。予算って、毎年秋になると大騒ぎする、あれですよね。
そう、あれです。経理、財務の人にとっては、一年で一番胃が痛くなる季節かもしれない。前のトラックでは、DCF とかマルチプルで、会社の価値を外から測る、ことをやってきました。今日からは逆で、会社を内から数字で動かす側に回ります。その一番最初、出発点がこの予算と予測なんです。
外から測るから内から動かすへ、視点がひっくり返るんですね。
そうなんです。で、今日一番大事な結論を先に言っちゃいますね。予算は未来じゃないんです。目標なんです。
え、予算って来年こうなりますっていう未来の数字じゃないんですか？
そこ、みんな混同するんですよ。でも、全くの別物。予算っていうのは、これを達成しますって約束した目標。一方で、今持ってる情報で正直に見たら、多分こうなりそうっていうのが予測。英語でフォアキャスト。この二つを、一個の数字に押し込もうとすると、予算がもう、いろんな病気にかかるんです。
約束と見通し、確かに意味が違いますね。
でしょう。今日は、その約束と見通しを分ける話。そして、毎月、見通しを転がしていく、ローリングフォーキャストっていう技術。この2本柱でいきます。題材は、前のトラックで価値評価した、あのグローバル EC 企業の日本法人。売上120億の会社です。
まず、今の当たり前、年に1回ドンと決める予算。あれの何がいけないんですか？ずっとそれでやってきましたよね。
いい入り口。まず言っておくと、年次予算は偉大な発明で、今も大半の会社が使ってます。ただ、環境の変化が早い商売だと、3つの持病が出るんです。硬直、ゲーミング、陳腐化。
硬直、ゲーミング、陳腐化。1個ずつお願いします。
1個目、硬直。期初に決めた数字を、1年間、旗みたいに掲げ続ける。だから途中で市場が変わっても、為替が動いても、計画が追いつかない。予算にないから動けません。逆に、予算余ったから使い切らないと、来年削られる。この、お金の目詰まりですね。
ああ、使い切らないと来年減らされる、っていうの、聞いたことあります。
あるあるですよね。2個目、ゲーミング、数字ゲーム。予算が賞与とか評価の基準になった瞬間に、人はどうするか。達成しやすい、低い目標を取りに行くんです。売上は低めに、経費は高めに見積もる。これ、専門用語で予算スラック。あるいはサンドバッキングって言います。
わざと低い目標を出す。守れる数字にしておく。
そう、マイケル・ジェンセンっていう有名な経済学者が2001年にハーバードビジネスレビューで予算は壊れてる。直そうっていうそのままのタイトルの論文を書いてるんです。予算を賞与に直結させること自体が嘘をつくインセンティブを組み込んでると。
予算の仕組みそのものがズルを生んでる。
構造の問題なんです。で、3日目、陳腐化。これが結構盲点で、予算って会計年度の終わり、12月末に向かって作りますよね。ということは、年の後半になればなるほど、先を見てる距離が短くなるんです。1月に立てた計画は、11月にはもう、先を1ヶ月しか見てない。
あ、確かに、ゴールが12月で固定だから、進むほど残りが短くなる。
そう、予算は、作った瞬間から古くなり始める。で、この3つの持病、硬直、ゲーミング、陳腐化、根っこは全部一緒なんです。1個の数字に、目標も、予測も、予算枠も、賞与の基準も、全部背負わせてる。だから、どれかを守ると、別のどれかが壊れる。
欲張りすぎた数字、なんですね。1枚に全部乗せちゃってる。
その持病への、1つ目の処方箋が、今日の主役、ローリングフォーキャストです。
ローリング、転がる、ですよね。
そう、定義を言うと、会計年度末っていう固定のゴールを持たないで、常に一定の先、だいたい12ヶ月から18ヶ月先を、毎月、更新し続ける予測。1ヶ月経ったら、見る範囲を1ヶ月、先に転がす。だから、いつ見ても、同じ距離の未来が見えてるんです。
11月になっても、ちゃんと翌年の10月まで見えてる、と。
まさにそこ、一番大事なのは、更新の頻度じゃなくて、ゴールを固定しないこと、なんです。年度末に縛られないから、先を見る距離が、いつも一定に持たれる。ここが年次予算に対する、 決定的な強みです。
なるほど。でも、毎月やり直すの、大変じゃないですか？手間が増えるだけなでも。
鋭い。だからこそ、効き目とセットで理解しないと。効く理由が3つあって。1つ、早期警報。毎月、着地見込みを引き直すから、下振れを四半期末とか年度末まで待たずに、毎月キャッチできる。2つ、意思決定が連続する。年に1回、大きく計画するんじゃなくて、毎月、小さく軌道修正する。大きく1回外すより、小さく12回直す方が、綺麗に着地するんです。
飛行機みたいですね。一回で狙うんじゃなくて、ちょっとずつ舵を切る。
まさにその比喩がぴったり。三つ目、これが渋いんですけど、学習。毎月、先月立てた予測と実際の実績を突き合わせるでしょう。すると、自分の予測の癖、バイアスが見えてくる。いつも強気すぎるとか、それで予測の精度そのものが上がっていく。モーリッジとプレイヤーのフューチャーレディっていう本が、まさにこれを中心に据えてます。
予測がだんだん上手くなっていく。
そう、あと大事な注意点。ローリングフォーキャストは予算を廃止するものじゃないんです。予算イコール本社との約束は年1回のまま残す。その横で毎月の見通しを転がす。この予算プラスローリング予測の2階建てから始めるのが現実的なんです。
約束は残して見通しを並走させる。喧嘩させないんですね。でも、ローリングにしただけじゃ足りないんですよね。さっき、中身が大事って。
その通り、よくある失敗が、ローリングにはしたけど、中身が年次予算を12で割っただけっていうパターン。ゴールを転がしても、積み上げ方が金額のままだと、下振れの原因が見えないんです。ここで、2本目の柱、ドライバーベースドプランニング、ドライバーベースの計画。
ドライバー、運転手じゃなくて、要因、みたいな意味ですよね。
そう、売上を動かす因子。発想はこう、売上を金額でいきなり置かない。それを生み出すドライバーに分解して、そこから積み上げる。うちの EC 企業で言うと、売上ってこう分解できます。セッション数、かける、CVR、かける、客単価。
セッションは、サイトへの訪問。CVR は、購入率、でしたっけ？
完璧。CVR はコンバージョンレート、来た人のうち何パーセントが買うか。客単価は AOV、1回のお買い物の平均額。じゃあ数字を入れましょう。日本法人の基礎予算、月間セッションが500万、CVR が 2.0%、かけると注文数が月10万件、客単価が1万円。
10万件かける1万円で、月10億円。
そう、月商10億。12ヶ月で年間売上120億。これが基礎予算です。ここで大事なのは、同じ120億でも売上120億って金額で置くのと、500万 ×2.0% ×1 万 ×12 ってドライバーで組むのとで全く意味が違うってこと。
同じ答えなのに何が違うんですか？
下振れた時ですよ。金額で置いてたら売上が落ちたで終わり。でもドライバーで組んでたら、CVR が落ちたのか、セッションが減ったのか、単価が下がったのかまで自動で見える。計画がそのまま診断ツールになるんです。
原因まで勝手に見えてくる。
そう、しかもこれ本社との交渉にも効くんです。本社がトップダウンで前年比プラス 15% 成長ねって落としてくる。現場はボトムアップで積み上げる。ギャップが出ますよね。そのギャップを金額じゃなくてドライバーで話すんです。
金額でなくドライバーで、
あと10億どうするじゃなくて、プラス 15% にはセッションを月500万から575万に増やすか、 CVR を 2.0% から 2.3% に上げるか、どのドライバーをいくらの投資で動かすのか、こう話すと綱引きが具体的な実行計画に変わるんです。
なるほど。喧嘩が作戦会議になる。
さあ、ここが今日のクライマックス。ドライバーで組んでおくと、3つの武器が一気に手に入ります。感度分析、シナリオ分析、着地見込み。
感度分析っていうのは、
ドライバーを1個だけ動かしたらいくら効くか、うちの会社で CVR が 0.1 ポイントだけ動いたらどうなるか。計算しますよ。 CVR プラス 0.1 ポイント、 2.0% が 2.1%、 注文が500万 ×0.1% で 月5000件増える。かける単価1万円で月5000万円。年間で6億円。
CVR、たった 0.1 ポイントで年6億。結構効きますね。
効くんです。しかも利益で見ると、限界利益率を 40% とすると、6億 ×40% で営業利益が 2.4 億動く。この感度がわかると、どのドライバーに資源を貼るべきかが見えるんです。
聞きどころが数字でわかる。
シナリオ分析。ドライバーをいくつか整合的に動かして筋書きを3本作る。楽観、基準、悲観。基準はさっきの120億。楽観は CVR 2.1% 単価1万500円で132億。悲観は CVR 1.8% 単価9500円で103億。
103億から132億。結構幅がありますね。
そう、ここが大事で、予算は一点じゃなくてレンジと前提で持つべきなんです。経営会議で120億ですって一点で言うより、103から132億、基準は120億、悲観の引き金は CVR の下振れですって言えると議論が変わる。当たった外れたじゃなくて、じゃあ CVR を監視しようっていう話になる。
未来の話が監視すべき前提の話に変わるんですね。で、最後が着地見込み。
はい、ここで全部つながります。実際に Q1、1月から3月が終わりました。蓋を開けたら、セッションと単価は計画通り。でも、CVR が 2.0% の想定に対して 1.8% に下振れてた。
さっきの悲観シナリオの CVR が現実になっちゃった。
そう、月商が500万 ×1.8% ×1万で9億。予算の10億に対して毎月1億足りない。Q1 で27億、予算30億に対してマイナス3億。ここでローリングフォーキャストの出番、着地見込みを引き直します。
通期でいくらになりそうと。
上期はこのまま CVR 1.8% で月9億 ×6 ヶ月で54億。下期はUX 改善策を打って CVR を 1.9% に少し戻す想定で、月 9.5 億 ×6 で57億。合わせて、数期の着地見込みが111億。
予算120億に対して111億。マイナス9億。
そう、ここでですよ。もし年次固定予算だけだったら、この会社は120億の旗を12月末まで掲げ続けるんです。でもローリングフォーキャストは、3月末の時点で111億で着地しますって警報を鳴らす。しかもドライバーベースだから犯人は CVR だって即座に名指しできる。
3ヶ月の時点で9億の下振れとその原因まで分かっちゃう。
そこが到達点なんです。早く原因まで打ち手につながる形で見える。あとは CVR を戻す施策、化合値対策とか検索改善に資源を寄せるか、費用側でこの利益の穴を埋めるかっていう是正の意思決定にすぐ移れる。営業利益も売上マイナス9億が限界利益率 40% で効いて、12億の予算が 8.4 億に着地する見込みってところまで出せます。
利益の下振れまで先に見えてる。動く時間が全然違いますね。
それと前のトラックを覚えてる人へ、 DCF で割り引いた将来の FCF、 あの分子ってまさにこの予測プロセスの出力なんですよ。予測が甘い会社、偏ってる会社は DCF の分子が信じられない。つまり、良い予測ができる会社は投資家から見ても価値が高いんです。
内部管理の話がそのまま企業価値の話につながる。
綺麗につながるんです。予算、予測は経理の内輪の作業じゃなくて企業価値の土台なんです。
さあ、最後、この予算の持病に一番体系的に答えた考え方があるんですよね。
はい、ジェレミー・ホープとロビン・フレーザーっていう二人が2003年に出したビヨンド・バッジティング脱予算経営。核心はびっくりするほどシンプルなんです。一個の予算数字が背負ってた三つの役割、目標、予測、資源配分、これを分けろと。
分ける、一枚に載せてたのを三枚に。
そう、目標は野心的でいい。ただ固定の金額じゃなくて相対指標で置く。同業比のシェアとか前年比の成長率とか。そうすると環境が動いても陳腐化しにくいし、 低め目標を出すゲーミングの余地も減る。予測は正直な着地見込み。これがさっきのローリングフォーキャスト。そして肝心なのは予測を評価に使わないこと。
あ、予測を賞与の基準にしない。だから正直に出せる。
そこなんです。低め見積もりのインセンティブが消える。見つめ、資源配分。基礎に枠をガチッと固定しないで、必要に応じて動的に配る。予算にないから使えない、余ったから使い切る、を、立つ。
なるほど。目標と予測を別の数字にすれば、さっきの綱引きが。
そう、綱引きが消えるんです。同じ数字だと、本社の期待と現地の見通しが引っ張り合う。でも別々の数字なら、目標はプラス 15% 成長、正直な予測はプラス 8%、このギャップ7ポイントを、どの打ち手で埋めるか、っていう、対立じゃなくて共同の議論になる。
でも、ビヨンドバッジティングって、予算を全部なくすんですか？それはちょっと怖いですね。
いい心配。それ、誤解なんです。予算完全廃止だと思って入れると、大抵失敗する。ビャルテ・ボグスネスっていう人が、スタトイル、今のエクイノールっていう会社での実例を本に書いてるんですけど、彼が示すのは、思想は取るけど、精度は少しずつ打つ、っていう前進なんです。
いきなり捨てるんじゃなくて。
そう、現実的な第一歩は、ハイブリッド。本社との予算、約束は年1回のまま残す。その横で、毎月のローリング予測を、評価から切り離して回す。予測はドライバーベースで組んで、感度、シナリオ着地見込みを標準の成果物にする。賞与は、予算達成率一発じゃなくて、複数の要素に分散させる。実際、リビーとリンジーっていう研究者の北米調査でも、予算は廃止、されてなくて、再設計、されて生き残ってるんです。
捨てるんじゃなくて、背負わせすぎない。
それが今日一番の、実務的な結論です。予算に全部を背負わせない。目標、予測、資源配分、評価、それぞれを、一番向いてる道具に持たせる。これがビヨンドバッジティングの本質なんです。
じゃあ、今日の持ち帰りを。
1つ、自分の担当してる売り上げを、金額じゃなくてドライバー式に分解して、1枚に書いてみる。セッション ×CVR×客単価でもいいし、数量 ×単価でも、会員数 ×ARPU でもいい。どのドライバーが売り上げを動かしてるかを、見える化する。
まず、売上を分解して1枚に。
2つ、主要なドライバーを1個選んで、感度分析。プラスマイナス1単位動いたら、売上と利益がいくら動くか。そして、今の予算を、楽観基準、悲観の3シナリオ、レンジと前提に書き直す。
1点の予算を幅に開く。
3つ、直近の月次で、今期の着地見込みを、自分の手で1回引き直してみる。予算との差を、前提が動いたのか、例えば為替や CVR、それとも、実行が未達だったのかに切り分ける。そして、予算イコール目標と予測イコール見通しを別々の2枚として並べてみる。
目標と見通しを分けて持つ。じゃあ、今日一番の学びは？
予算は未来じゃなくて目標。未来を映すのは予測。この2つを混ぜると、硬直ゲーミング陳腐化が起きる。だから、動かない予算の横に、毎月転がすローリングフォーキャストを走らせて、事業を金額じゃなくてドライバーから組む。目標、予測、資源配分を分ける。これが固定した計画を生きた予測に変えるってことです。
固定した計画を生きた予測に。
そういうことです。ホープとフレーザーの脱予算経営前線の予算批判、モーリッジとプレイヤーの予測論、ボグスネスの実装。今日も巨人たちの肩を借りました。予算はもう、基礎に立てて年末まで放置する石碑じゃない。毎月動く、生きた地図になりましたよね。
次回は、
今日作った、計画を、どう、測る、か。KPI と業績管理です。今日ドライバーに分解したセッション、CVR、客単価は、そのまま次回の KPI ツリーになります。計画は、測られて初めて、経営を動かすんです。
それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。